民法等5に入ります、まずページ数46ページですね、第17項債権譲渡です、ちょっとそこの図を、ね、見ていただいて A が 5B に、ね、1000万円の債権を、持ってます。で A のことを譲り渡しに行きますね。でこの A が、この C に、ね、譲り受けに債権を譲渡してますね、こういう債権というのは譲渡性があるんですね、これを、ね、どう勉強しますかね、はい、債権譲渡性ですね。 A が B に持っている1000万円の債権を C に譲渡することができます。これを債権譲渡と言いますね、債権の自由譲渡性、はい、債権を譲り渡した A のことを、ね、譲り渡しに C のことを譲り受けにと言います。法律で譲渡を禁止するもの、当事者で譲渡禁止の特約をした債権は、まあ、譲渡できませんけどね。で譲渡禁止の特約、これはできますよ。でそこの、ね、右の図ですか、ね、債権者 A が、ね、B に1000万貸してんだけど、まあ、当事者間で、ね、譲渡は禁止しようという特約があるんですね。ところが、ね、この A がね、そういうのを無視して ね最近譲渡しちゃったね、あこんなの無効だってことね、 B は C に主張できるかというと、この C が ね、要するにその譲渡禁止の特約を知らなかった場合ね、全員の第三者にはそういうことを主張できないんですね、はい、2番ですね、譲渡禁止の特約、当事者間で譲渡禁止の特約をした債権は、ね、譲渡できない。ただしこの特約は、はい、全員の第三者に、対抗できないんだと、各1番ね、B は A の債権譲渡は無効であると、そういう全員の、ね、C に主張できない、その特約を知らない C にはね、また、2、全員の C はね、逆に B に対してね、債権者、つまり対抗力を備えている場合にはね、債権者であることを主張してね、まあ、新しい債権者としてこう、ね、1000万円の請求ができるということですよね。はい、そして、どこも覚える、指名債権譲渡の対抗要件。もうこの指名債権譲渡というのは何かというと、ちょっと下の車を見てくださいね、貸金債権や売掛金債権などにね、債権者が誰であるか、明らかな通常の債権ね、これを、まあ、指名債権と言いますね。で、その指名債権が譲渡された場合にね、の対抗要件ですね、はい、上、指名債権譲渡は、はい、譲り渡しがこれを、はい、債務者に通知するか、または、はい、債務者の承諾、まあ、こういうものがなければ、債務者または第三者ね、債務者に代わって明細するものにね、それを使用できないんだということなんですね。これはちょっと図で見てもらった方がいいですね。47ページの方の図になりますね。で、まあ、A がね、そこの図を見ると C に、まあ、譲渡しますよね。こちらの番書のね、こちらの図を見るでしょ。A が C にね、こう債権を譲渡してですね。で、この場合、はい、右がね、A が B に対する債権を C に譲渡したとき、この債権譲渡は当事者間である AC 間ではね、その意思表示、債権譲渡契約のみによってね、効力を使用する。ですが、この債権の譲渡があったことをね、債務者 B に主張する、いわね、かっこ C が B に対して権利を行使する、ね、自分が債権者だと、新しい債権者だとね、こう主張するためには、不動産や動産のね、譲渡の場合と同じようにね、やはり対抗要件を必要するんですね。ここでの対抗要件は、譲り渡し人の債務者に対する通知か、またはね、債務者の承諾とされてますね。それを具体的に、まあ、下の図で見てみますね。対抗力、C が新債権者であることをね、B に主張するためには、対抗要件が必要であると。ね、そして、通知、あるいは承諾は原則として、まあ、口頭でもいいよと。また、通知承諾のいずれか一つあればね、いずれか一つあれば、対抗要件を備えますからね。例えば、最初の図ですね、左側、まあ。こちらでもですよ、こうね、A が、まあ、C にね、こう債権をこう譲渡したと。この場合ね、A が B にね、A から B に C に譲渡したって胸のね、通知をすればいい。そうすれば、この C は C 債権者になれるんですね。あるいはですね、この B の方がね、事前に分かってて、ね、A にね、承諾する。あ、C が債権者になったんですね。ね、B が A に承諾する。これでもいいしね。また、この B がですね、ね、譲り受けに C にね、直接 B が C に承諾してですね、あんたが債権者になりましたね、分かりましたね。この3つ、どれか1つあればいいんですね。これで C は新しい債権者になれますよということですね。で、このね、注意してもらいたいのは、最初の左側の図ですね、この債権を譲渡した場合のね、その通知っていうのは A から B にするんですよ。C から B にはできないんです。ね、注意してください、そこはね、米印。この通知は必ず譲り渡しのね、A から行わなければならない。譲り受けに C がね、代にしてすることはできない。つまりね、譲り受けに自分の名前でね、私が債権者とこうね、通知することはできないんだということですね。ただし、ここですね、譲り受けに C がね、譲り渡しに A の、はい、代理人としてね、通知することは差し支えないんだと、ここを押さえておいてくださいね。次に、指名債権譲渡の通知の効果ですね。債務者は、指名債権の譲渡の通知を受けるまでね、譲り渡しに対して承知を持ってね、譲り受けに対抗できることになった。ね、ですから、まあ、A が C にね、債権を譲渡した場合ね、A が B に通知しますよね。その通知を受けるまでね、もう B が A に弁済したとか、ね、B が A に、ね、反対債権を、ね、持っていれば、ね、これは通知を受ける前のことですからね、これを C に対して主張できるの。もう弁済しましたよ、債権証明してますよとね、あるいはあなたとね、相殺いたしますよとね、はい、債務者 B は債権譲渡の通知を受けるまで、譲り渡しに A に生じている反対債権等の理由があれば、そのことをね、譲り受けに C にね、主張できるんですよということですね。48ページね、ここ注意してください。米、債務者 B が通知を受けた後に、ね、譲り受け A に対する反対債権をね、こういうものを取得しても、こういう場合はね、B は譲り受けに C にね、大抵総裁のね、そういう主張なんかできませんから、あくまでも通知を受ける前にね、そういう理由があればですからね、はい、それから E をとどめない承諾ね、はい、例えばね、A が C に債権を譲渡した場合ね、例えばこの B が、まあ、A に、あるいは C にね、承諾する場合、ね、反対債権持ってるのに、ね、要するに何も言わないでね、単に承諾しちゃったと、分かりました、C さんが債権者でね、ですね、でね、そうするとね、この B はいくら A に反対債権持っててもね、この C に対してはね、その総裁なんかできなくなってしまいますよということですね。だから、言いたいことがあればね、やっぱりそれを意義をとどめてね、そういうことを言って承諾しないとね、そういうことを主張できなくなりますからね、はい、債務者が意義をとどめないで承諾したときは、はい、譲り渡しに対抗できる自由があったとしても、これをもって譲り受け人に対抗できませんと、ね、米1、ね、意義をとどめない承諾というのは単純な承諾のことなんですね。つまり債務者が債権譲渡を承諾するに際してね、譲り渡しに対して主張できることがあるなら、そういう、ね、ことを意義をとどめて承諾しないとね、譲り受け人には、ね、そういうことを主張できなくなるよということなんですね。で次に、今度はね、二重譲渡、債権の二重譲渡ということでね、まあ、この A が、まあ、C にも譲渡してね、さらに、まあ、D にもこう譲渡しちゃったような場合ですね、はい、債権が二重に譲渡されることもあり得るんですがね、この場合にどちらが譲り受け人がね、どちらの譲り受け人が新債権者になるかね、どちらが先に債権を譲り受けたかのね、先後ではなくね、先後ではなく、どちらが先にね、債権譲渡の通知または承諾のね、対抗要件を備えた方によって勝負が決まってしまうんですね。ただし、どちらにもね、通知または承諾があるときは、確定日付のある通知、またはね、確定日付のある承諾ね、つまり内容証明郵便などがこれに当たりますよね。こういうもの の方がね、つまり常に勝つということなんですね。ですから、そういう内容証明郵便のような確定日付のある通知か、承諾の方が常に勝つんですね。例えば、一方が、ね、手紙による通知、または承諾でね、もう一方が確定日付のある通知か、または承諾であればね、確定日付のある方が勝ちとなりますから、これを債権譲渡における債務者以外の第三者に対する対抗要件と言いますね。まあ、債務者以外の第三者というのは、まあ、要するに二重譲渡で負けた方の人ですね。そういう人を指しますけどね。で、さらに、どちらも確定日付の通知または承諾がある場合はね、先に到達した方の勝ちとなるんですね。ただし、それらの通知または承諾がね、同時に到達した場合はね、債務者は債務を供託するか、ね、あるいは供託してない場合はね、いずれか債権者にね、債務を弁済しなければならないということなんですね。まあ、ちょっと図でね、見てみますね。まあ、こちらも図でも結構ですからね。まあ、最初にね、まず、この A がね、C に譲渡してね、さらにこの A がね、この B に対する債権を D にも譲渡したんですね。この場合、ね、まず対抗力を得た方が勝ちます。まずね、ですから、例えば A が D に譲渡したっていうね、通知をね、B に送ったと、ね、通知したと、ね。で、C に譲渡したっていう通知も承諾なければ、これも D の勝ちですね。D が対抗力を得たんだからね。次に、今度ね、同じ条件でこうね、まあ、C にも譲渡して、D にも譲渡したと。この場合、A がね、D に譲渡したっていう通知を B に手紙でしたんですね。で、さらにね、この C に譲渡したっていう通知を、ね、確定日付のあるもので、ね、通知したわけですよ。この場合にはね、確定日付のある方が常に勝ちますからね。ですから、この場合は、C の勝ちになりますね。それから次に、このまた同じ条件でこう A にも、A がね、C にも D にも譲渡しますね。この場合、D に譲渡したっていう通知も、ね、確定日付。C に譲渡したっていうね、あの通知も確定日付だとすると、ね、これはあのその通知が先に B にね、到達した方の勝ちになるでしょう。この場合はね、到達で決めるわけ。で、次のページですね、49ページね。で、今のと同じ条件で、どちらに対しての、ね、通知も確定日付だった、ね。で、その通知が同時に B に到達しちゃったと。こういう場合ね。で、こういう場合どうなるかと、B はね、債権者が確定できない。こういう場合ね、どっちが債権者か分かりませんから、B はまずね、まあ、借金をね、供託できるんですね。そして債務を免れることができます。まずこれが一つですね。で、この場合、もし B がね、供託していなければ、C か D に、どっちかね、やっぱり、弁済しなきゃならないんですね。ですから、この辺も取材傾向としてね、よく出されているところですからね。まあ、よくずっと文章で、まあ、見て覚えていただければと思いますね。次はね、34ページ、ちょっと開いてくださいね。その34ページの第13項。今度は連帯債務に入りますね。連帯債務って何かと言いますとね、連帯債務とは数人が共同して、ね、借金をしたり、あるいは不動産を共同購入した場合ですね、この数人のものを、ね、連帯債務者といってね、各自が債権者に対して、ね、代金全額を、ね、弁済する義務を負うことになるんですね。こういう、まあスタイルの、まあ、返済の仕方を、ね、連帯債務って言ってますね。ですからそこに、まあ、債権者 A が、ね、まあ900万円の債権を持ってるわけですよね。この BCD が、まあ、連帯債務者になるわけですね。で、その上ですね、数人の債務者が同一の内容の債務、例えば900万円の債務を負担し、ね、債権者はその全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても、ね、全部の弁済の請求ができ、数人の債務者のうち誰かが全部を、ね、弁済すれば、他のものは全て債務を免れる関係を、ね、連帯債務というんですね。で、そこにちょっと見ますね、負担部分って書いてありますよね、BCD のとこね。これ何かというと、右の米印のところにね、負担部分とは BCD の内部関係においてね、誰がどれだけ負担するかということであり、この BCD の、ね、合意で定めることができますから、話し合いでね。で、特別定めない場合にはね、平等となるのが判例ですね。で、まあ一応ね、こう300万円ずつと定めたとしましょうね。この場合でもね、この A は BCD、誰に対してもね、全額のね、まあ請求をね、同時に順次に請求できるんですね。また、この連帯債務者の BCD もね、一人一人がね、900万円、まあ返す義務を負うわけですね。はい、出る、お命じ、これが出ましたね。はい、債権者 A は連帯債務者の BCD に対して、同時または順次に全部、または一部の債務の履行請求できます。したがって、BCD がね、各自が A に対して900万円全額をね、弁済する債務を負うことになるんだということなんですね。まあ、ここのあたりはね、やっぱり基本的なところですから、押さえてくださいね。それから、米のに、これもかなり古いですけど、昔に出ましたね。連帯債務者の全員、または数人が破産手続き、開始の決定を受けたときは、債権者 A は、その債権額の全額です。900万円についてね、各破産財団ね、破産者の財産を管理するね、そういう訴訟ね、そこの配当に加入できることになって、ね。それから、連帯債務者の一人に生じた自由はね、他の連帯債務者にも何か影響をね、及ぼす効力。これをね、絶対的効力って言ってるんですね。これがやっぱりね、よく出ますね。で、まず絶対的効力というのは7つあるんでしょう。ね、これは、まあ、連帯債務者の一人に何かあったときに、他の人にも影響が出ちゃうという効力ね、7つ。ね、絶対的効力ね。まず、弁済。ね、連帯債務者の誰か一人がね、弁済等すれば、債権は消滅すると、他の人の影響出るわけですね。で、離婚の請求、連帯債務者の誰か一人に離婚の請求すればね、全員に対してね、請求したと同じ、ね、同一の効果を生じるんですね。それから、総裁、1個と2個がありますね、総裁は。はい、連帯債務者の誰か一人が債権者に対して反対債権を有している場合、その債権と総裁したときは、総裁された額の連帯債務は消滅しますからね、その分、まあ、影響が出てくるんですね、他の人にもね。それから、2個、反対債権を持つ債務者が、総裁しないうちにね、他の連帯債務者が履行の請求を受けた場合ですね。35ページね。この場合は、はい、反対債権を持っている債務者の、はい、負担部分内でね、総裁してもいいことになった、ね。それから、債務の免除。債権者 A が連帯債務者 B に対して、債務の免除をしたときは、C にもね、B の負担部分だけ債務を免れると、その分借金が軽くなるっていうかね。それから今度、例えば A が B を相続した場合のようにね、債権者と債務者がね、同じ人になってしまうんですね。今度って言ってね、こういった時はね、連帯債務は消滅するんだと。ね、したがって、他の債務者もね、この連帯債務から免れますよね。それから、括弧6番、時効ですね。B の債務がね、時効で消滅すればね、他の CD もね、B の負担部分だけね、まあ、債務を免れる。その分借金が減るわけですね。それから、公開、連帯債務者の一人が債権者との間で、連帯債務を変更してね、新たな契約をすればね、変更以前の古い連帯債務は消滅することになるんですね。これをね、絶対的効力って、他の人にも影響が出るんですね、何かね、7つある。ところがね、それ以外のもの、7つ以外のもね、そういうの相対的効力って言いましてね、他の連帯債務者に及ばない効力が全く影響がない。つまり、そのもののみにね、及ぶ効力って言って、まあ、7つ以外は全て、ね、相対的効力ですね。例えば、債務の承認とか、債権譲渡の対抗要件ね、通知とか承諾ですね、それから期限の猶予とか、無効とか取り消しとかね、それ以外にもたくさんありますけどね。はい、で、今日はね、まず、絶対的効力ね、 この7つからちょっとやってみましょうね。で、まあ、ここに、ね、図がありますからね、まあ、これ記入しないでも、マンション取られてもね、こちらの図面でちょっと見せてくださいね。まず、弁済からいきましょうね。他の連帯者に影響が及ぶよと、ね。はい。弁済、あるいは供託、大仏弁済などはね、債権者を現実に満足させるから、当然にね、他の連帯者にね、連帯者から流れるんですね。まあ、例えばね、そこの図で、A が900万円の債権者で、BCD がね、要するに連帯者ですね。この場合、C が全額弁済してますよね。はい、この場合ね、はい、丸1からいきましょうね。BCD は、各自が A に対して900万円全額を弁済する債務を負担しているんで、まず A はね、債務者 BCD のいずれにもね、全額の返還を請求できる。丸のに、仮に C が A に900万円を弁済するとね、A の債権が消滅し、900万円消滅しますよね。BC で共にね、この連帯債務を免れますからね。そして、この弁済した C がね、B、D にね、内部負担の割合、つまり負担部分の割合でね、吸収ができることになってますよ。これね、はい、これがまず弁済ですね。それから今度、履行の請求。ね、債権者 A が連帯債務者の B に対して履行の請求をすればね、他の連帯債務者 CD に対しても請求したことになるんですよ。したがって、B が債務を履行しないときにはね、B だけではなく、CD もね、履行地帯に陥ってしまう。ね、また B の債務だけではなくね、CD の債務も自己中断するんですね。ちょっとこれ、図で見てみましょうかね。次の36ページのね、上ですね。で、また、この離婚の請求の図を見ますとね、これ絶対的効力ですから、A が B に離婚の請求してますよね。ちょっとまあ、CD にもね、請求したことになってますから、ね。ですから、例えば、消滅事項が進行してても、ね、この A の B に対する請求によってね、B の自己中断のみならですね、CD の自己も中断するんですね。で、ちょっと自己中断事由というのを見てみると、そこに、5つぐらいありますね。1、請求。ね。請求というのは離婚の請求のことね。これ絶対的効力ですから。その他にもね、自己中断事由というのがあるんですね。差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分とね。ただね、こういうものは相対的効力なんですよ。その他に、まあ、債務の承認というとね、承認も、まあ、自己中断の事由ですから、でもこれも相対的効力なんで、ね。だから、自己中断の事由の中でもね、請求だけが絶対的効力なんですよ。ね。だから、請求すると、B のね、消滅事項のみならですね、他の CD のね、消滅事項も中断するわけですよね。ところが、例えばこの B が A に、例えば債務を認めるとしますよね、承認ね。まあ、間違ってね、すいません、借金。返しますから必ずなんて、ね、こういう B が A に、ね、債務を認めちゃうと、この場合は当然 B の消滅事項は承認によって中断しますけどね。しかし、ね、承認は相対的効力ですから、他の CD は何の影響もありませんから。したがってね、B が承認した場合には B の消滅事項が中断し、CD の消滅事項は全く中断しないんですね。ね、この辺をね、押さえておいてもらえばね、また戻りますね。1ページ前にね、はい、35ページですね。下の丸の2ですね。はい、履行の請求以外の自己中断というね、債務の承認とか差し押さえなどは絶対的効力がありません。したがって、B が債務の承認した時はね、B の債務のみ自己中断ですね。他の CD の債務は自己中断しないよと。そうなんですね。これは相対的効力だからですね。この辺をよく押さえておいてもらえばね。それから今度、36ページの、ね、総裁に入りますね。総裁にはね、1個と2個ありますから注意してくださいね。で、まず1個、連帯債務者の1人 B が債権者 A に対して反対債権を有している場合に、B が連帯債務と反対債権と総裁した時は、B の債務は消滅し、同時に他の連帯債務者 CD の債務も消滅するということなんですね。で、そこの図でね、まあ、この B が、まあ、A に対してね、反対に900万円返してるんですよ。ね、で、この場合、丸1番、B が A に対して同額の反対債権で総裁したときね、総裁したときは、連帯債務、総裁によって全額消滅しますからね。当然、CD もね、同時に連帯債務を免れるということですね。だから、B が自分の債権でね、900万円総裁しちゃえば、債務消滅しますから、ね、CD も、連帯債務から免れる。ただね、この B は自分の反対債権で総裁したんですから、当然ね、C と D に内部の、ね、負担割合でね、当然負担部分で吸収はできますけどね。それから、丸の2番、これもね、1個でしょ。B の反対債権が、この500万円のね、これ、900万円じゃなくて、ね、この場合、500万だろうね。500万総裁によって連帯債務はね、500万円だけ消滅しますから。ですから900万円に対して500万円総裁すればね、400万円ね、まだ借金は残ってますからね。はい、BCD は以後、400万円の連帯債務を負うと。ね、この場合ももちろんね、B はね、その分はもちろん計算して抽象はできますよ。その分減らしたわけですからね。はい、それから今度、2個になりますね。はい、反対債権を持つ B が総裁しない間に、D が A より、履行請求されたときね、この D は B の負担部分の範囲内で総裁を援用できると。B の負担部分は300万円であると。したがって、D は300万円分だけね、総裁をね、援用、総裁してね、600万円払えばね、要するに900万円ね、全額弁済したことになるんですね。ですから、そこの上の図でいきますとね、まあ、この B が900万円持ってるんだけど、反対に、ね、貸してるんだけど、A にね、まだ総裁してないんですよ、この B はね。その間に、この A が D に900万円請求してる。この場合、D はね、反対債権持ってませんけど、ね、この場合、B の負担分、例えば B の負担分が300万円であればね、この900万円の反対債権のうち、B の負担分、300万円分はね、この B が A に持って900万円のうちね、300万円分だけは総裁を主張していいってことなんですね。ですから、D はね、A に対して300万円総裁しますってね、こう言って、ね、B の債権のうちね、反対債権のうち300万円総裁しますってね、600万円払えばね、要するに A に900万円連載したことになりますからね。これをね、要するに総裁の2個って言ってね、最近この2個多いですよね、取材がね。だから、債務の免除、これも絶対的効力ね。はい、この場合ちょっと図を見てもらって、A がですね、債務全額をね、B に対して免除した。そうすると B っていうのは、債務を免除されたんだから、もう債務者じゃなくなります。この場合じゃあ CD はね、いくら連帯債務を負うかというと、はい、そういう債務免除された B のね、負担分、300万円分だけ債務が減るんですね。ですから、この場合は、以後ね、CD は A に600万円の債務を負うことになるんですね。はい、A が B に対して債務の全額を免除したら、B は連帯債務を免れます。したがって、CD のね、次のページ、37ページね、CD の連帯債務は、はい、そうです。B の負担部分だけね、債務を免れますから、したがって負担部分が平等とすればね、CD は以後600万円のね、連帯債務を負うんだということなんですね。それから次に、近藤ですね、まあ、ちょっと図を見ていただくとね、この、まあ、A が父ですね。で、たった一人の息子、これが、ね、B としましょう。で、この B がね、まあ、知人の CD とかね、で、まあ、連帯債務で、まあ、父からお金を借り出しますよね。ところが、父が死亡したね、その B が単独で相続したんですね。この場合は、ね、当然 B がこの債権者、お父さんの地位承継しますからね。そうすると、B と B、債権者と債務者は同じ人になりますよね。こういう場合、近藤って言ってね、この連帯債務自体が消滅したんですね。近藤によってね、はい、その下の文章ね、A が B を相続した場合や、その逆の場合、あるいは A 社と B 社が合併した場合にはね、近藤が生じ、その連帯債務は消滅します。ですから、同時にね、CD の連帯債務も消滅すると。ただしね、ごめん、近藤が生じ、連帯債務が消滅した場合ね、この B はね、CD に対して、求償権は持ってるんですね。判例でね、これは忘れてもらいたいですね。はい、次に、今度、6、時効にありますね。要するに、そこの税金のね、B のね、債務だけが時効にかかっちゃった場合ですね。まあ、こういうこともあり得るんですよ。例えばね、C が、まあ、例えば A にね、承認した場合にね、 まあ、C の消滅事項が、まあ、承認ので、ね、中断しますよね。とその場合 C だけですよ ね。C の事項だけが消滅しますからね、中断しますからね。でさらにこの D がね、また A にね債務を承認したら D の消滅事項だけが中断しますよね。でまた中断すると新たにゼロから事項というのはね、まあ、進行していくわけですね。ところが B は全く承認もせずね A からの請求を受けなければね、B の事項が先にね、まあ、B の債権がね、債務が要するに消滅事項にかかる場合もありますよね。じゃあこの B がね、消滅事項にかかった場合にどうなるかと、B はこの債務から免れるわけですね。そうすると、CD がね、A に対してどれぐらいの連帯債務を犯すと、ね、その B の半分、300万円ね、この前だった。この分は、まあ、連帯債務の額が減るわけです。ね、ですから、この場合ね、CD は以後ね、A に対して600万円の債務を負うわけですよね。はい、ちょっと下に書いてね、B の連帯債務が事項で消滅すれば、CD も B の半分だけ債務を免れるんだと。ね、なお、CD が債務の承認してもね、相対的効力しかなくね、B の債務の事項は中断しません。したがってね、B の債務だけ自己消滅とする事態もね、生じるわけですね。それから公開ですね、これは、新たな契約ですね、変更契約というかね、はい、債権者 A と連帯債務者の1人 B との間で、はい、公開をすればね、B の連帯債務が消滅するだけではなくね、同時に他の連帯債務者の CD の債務も消滅するということになるんですね。で、これはちょっと図でね、38ページの方で、見ていただきたいんですけどね、こちらの、まあ図でも結構ですけど、番所のね、要するに、今まで、まあ、ちょっと右側ですね、こちらのね、要するに、まあ、A と A が債権者で BCD が連帯債務者だったわけですね。ところが、この B がですね、責任取って、自分で900万円返すと、ね、A との間で、ね、今までの連帯債務に変えてね、公開契約900万円したんですね。そうすると、ね、今までの連帯債務は消滅するわけです。こういうのを公開っていうんですけどね、はい、ここまでが絶対的効力って言いましてね、他の連帯債務者に何か影響が出てくる、ね、そういう効力だったんですよね。次はですね、今度は相対的効力のを見てみましょうね。まあ、7つは絶対的効力でありましたけど、それ以外はね、全部相対的効力と考えていいですね。相対的効力というのは、他の連帯債務者に影響しない場合は何の影響も出ないですね。はい、連帯債務者の人について生じた自由が、他の連帯債務者に何ら影響しない効力、ね、これ相対的効力ですね。はい、債務の承認や時効利益の放棄、または期限の猶予なども相対的効力しかありませんと。また連帯債務者の人について、無効や取り消しの自由があったとしても、他の連帯債務者に何の影響も出ないんだと、ね。で、相対的効力のちょっと例を見ていただくとね、まあ、例えば、その左の図でね、まあ、例えばこの B の、ね、連帯債務が B のね、その債務が無効になって、例えば作務によるね、無効とかね、あるいはこの B が未成年者でね、親の同意を得ないでね、連帯債務者になっちゃった場合ね、孫から親まで取り消したりすればね、無効になりますよね。じゃあこの場合 B の債務が無効になった場合 CD はどうなるかというと、全く影響出ない。 CD はね、負担部分も影響出ないですからね、はい、その下 B のみ無効となり、 CD は依然としてね、900万円の債務を負うことになるんですね。で、このちょっと右側ですね、この連帯債務の弁済期は平成何年の6月30日がね、弁済期。ところがこの A がね、 B のみに期限の猶予したんですね、12月31日まででいいよと、ちょっと伸ばしたんです、6ヶ月ぐらいね、はい、こういう場合 CD に何の影響も出ないんでしょう。ですから B のみに期限の猶予があり、 CD は、ね、依然として、ね、はい、6月30日が期限であると、こうなるわけですね。で、今、上の方でね、時効の利益の放棄ってありましたよね。これはね、例えば、要するに連帯債務者の全員にね、例えば消滅事項が完成しちゃった場合ね、まあ、当然 BCD も時効主張できますから、時効の利益を持つわけです、ね。ところが B だけがね、時効の利益を放棄するってね、A に主張したわけですね。そうすると、私は時効主張しないっていうわけですから、ね、まあ、B はお金返すことになるんですけど、ね、じゃあ、そういった場合も、じゃあ CD に影響出るかと、ね、時効の利益の放棄は全く CD に影響ないんですよ。ですから B がね、債権者に対して、ね、時効の利益放棄とお金返しますって言ったらね、CD はね、もう一旦時効主張してるんですから、当然ね、A に対して、ね、自己主張できるわけですね。ですから、他の債務者に及ばない効力が相対的効力ですね。それから、その下の黒丸、これが最近出題されてますね。出演債務者の求償権、連帯債務者の1人が弁済、その他、出演をして、共同の面積を得たときは、他の連帯債務者に対して、各自の負担部分において、求償できることになってるんですね。ですから、弁済したり、あるいは、相殺した方はね、他の人に負担部分の割合で求償できますよ。ただね、米の1、出演とは、ね、財産の支出であって、出演を伴わないようなね、免除とかね、自己の完成についてはね、他の連帯債務者に対する求償権は生じませんけどね。また、米の2、自己的なね、求償権だけが認められてるんですね。ですから、弁済した後に求償すると、あるいは相殺した後に求償することは認められてるんですね。それから弁済した人はね、要するに求償するときに、米野さんですね、求償するときに弁済した日以後のね、法定利息及びね、避けることのできなかったそういう何か費用ね、その他損害の賠償を求償できることになってるんですよ。だからこれもやっぱりね、取材されましたよね。それから丸野に、これもねかなり前ですけど、取材されますよ。連帯債務者の中に資力のないものがいればね、つまり破産者がいればね、そのものの負担部分については、出演した債務者とね、他の連帯債務者とがそれぞれの負担部分に応じて分かち合いますからね。例えばね、先ほどの例で、まあね、例えば、まあ、B がね、900万円全額弁済したとしましょう、ね。そうすると B は CD にね、負担部分300万円ずつ求償できるんですけど、しかし C がもし破産してる場合にはね、その C の負担部分は B と D がね、分かち合うんですね。だから平等であれば当然、その C の300万円の負担部分は150万円ずつ負担部分分かち合いますから、ね、450万円ずつの負担部分になるんですね、B と D はね。だから弁済した B はね、他の連帯債務者に対してね、D に対して450万円ね、求償できるってことなんですね。ですから、そのあたりはね、取材されましたから、ね、十分、まあ、頭に入れておいてもらいたいですね。39ページ、第14項にありますね。で、39ページの一番上に、ね、第14項のところに、まあ、保証債務とありますけどね、その下のちょっと図を見ていただいてね、あるいはこちらの番書の方ですね、はい、そこで A がですね、この A、この A が、まあ、例えば1000万円でね、B に貸したとしましょうね。この A と B の、まあ、契約はね、まあ、金銭の、まあ、消費対策契約でね、貸金契約ですよね。で、さらにね、その下に、まあ、保証人とありますよね。で、まあ、B の借金を担保するためにね、まあ、人的担保って言いますかね、これ保証人立ててね、A と C が保証契約してるんですね。まあ、これを勉強しますけどね、はい、で、そこにですね、すぐ上にね、B が A からの借金する際にね、C が保証人となったら、B は借金返済の債務を負い、C は保証人としての債務を負うんだと。で、B のことをね、主たる債務者という、そして保証人 C は主たる債務者 B がね、その債務を履行しない場合、B に代わってね、その履行する責任を負う、これをね、一般保証の補充制って言うんですね。で、保証人は、まあ、一般保証人と連帯保証人というのがありますけどね、 で、まず一番上ですね、異議、主催者が債務を履行しない場合ね、それに代わって履行の責任を負うことにより、主催も担保する債務ね、これを保証と言いますね。で、その次を最初ですね、保証契約は、つまり AC 間のね、この契約は書面です。または電磁的記録によってしなければ、効力を生じないと。これは最近の改正点なんですね。それから、性質のところですね、これね、連帯保証の場合も同じですからね。はい、そしてまず、各一番、保証契約は AC 間の契約であり、B は保証契約の当事者ではありません。B の意思に反する保証契約も有効であると。これがまず出てますね。それから、保証債務は、主たる債務を担保するために存在するんだと。で、保証債務の範囲は、元本債務のほか、ね、利息、違約金、損害賠償と主たる債務から生ずる一切のものを保証するわけですね。ただし、利息等を除外するといったね、一部保証の特約をすることは許されますよと。で、また、3番、保証人は、保証債務についてだけね、つまり AC 間のこの保証契約の方についてね、主債務とはまた別にね、違約金や損害賠償の額を定めることもできると。つまり C が保証できなかったらね、じゃあ違約金いただきますとね、損害賠償の額を、まあ、定めることができるんですね。その下3番、保証債務の不自由性、これもよく出ますね。で、これは連帯保証の場合も同じですからね。で、これ40ページの方を、ね、先見ていただくと、まあ真ん中に図がありますよね、2つね。で、この A と B の、ね、この、まあ、債権ですね、主たる債ね、こちらに生じた理由はね、保証の方にも及ぶんですね。こういうの不自由性って言ってますね。ですから、その主たる債に従うものが保証なんですね。つまり、まねっこするというかね、こういうの不自由性って言いますよね。はい、そしてまずね、39ページからね、保証債務は、担保される主債務が存在してね、初めて保証もあるんだこと、ね。未成年者等の制限行為能力を理由に主たる債務が取り消されたときは、保証債務もね、それによって証明する。ただしね、保証人が主たる債務者の制限行為能力であることを知っていながら保証した場合はね、やはりその責任を免れませんけどね。また、各国には主たる債務よりね、内容において必ず軽いか同じかなんですね。重い負担は負わないのが原則。また、主たる債務者について生じた理由はね、原則として全て保証人に影響を及ぼす。まあ、これがね、不自由性の、まあ、ところですかね。で、まあ、1番、主たる債務者の下、債務の承認による、自己中断も保証人に効力が生じるんだと。ですから、まあ、そこにね、凸がありますけど、まあ、例えばね、右の図を見ていただいてね、A が B に、ね、履行の請求をすればね、当然主債務、主債務はね、自己中断しますよね。その場合、保証債務もそれに従ってね、自己中断するんだと。あるいはこの B が A に対してね、債務の承認するとね、やっぱり主債務は自己中断しますよね。そうすると、保証契約の方もね、保証債務も自己中断するんだとですね。あるいは左のように、AB 間のね、保証債務がね、主たる債務がね、無効とか、あるいは取り消しになればね、それによって保証債務も消滅することになるんですね。まあ、これを不自由性と言ってるわけですよね。で、丸のに、主たる債務の内容が変更されれば、それに応じて保証債務の内容も変更する。例えばね、主たる債務が減額されればね、その分、保証債務も減額されるわけですね。あるいは免除されればね、主債務が免除されれば、それによって保証債務もまあ消滅するわけですよね。で、括弧4番、保証人は主たる債務者の同時移行の公言権、これを行使できます。また、主たる債務者が債権者に対して反対債権を有しているときはね、それをもってね、保証人は総債務もできるんですね。これも不自由性なんですね。ただし、例外はありますよ。はい、例外としてね、主たる債務の内容が、はい、重く変更された場合ね、例えば、無利息だったのね、利息過ぎになったりね、新たな違約金の定めなどとかね、あるいは AB 間の合意でね、勝手にね、主たる債務が増額されたとかね、そういう場合はね、影響しませんね。また、主たる債務が、消滅した、主たる債務者が消滅した債務の時効の利益をね、放棄しても、これは保証人に影響せず、保証人はね、時効の利益を援用できる。つまり、時効主張してもいいところになってるんですね。まあ、こういう例外もあるんですね。で、その下にね、債権譲渡と保証人ということで、これも重要ですよね。これも不自由性なんですよ。例えばね、A が B に、まあ、お金を貸してると。で、C が保証人の場合ですよね。で、例えば A がこの B に対する債権をね、D に譲渡したとしましょう。ね。そして、まあ、例えば A が B にね、要するに、D に譲渡したと通知をしますよね。ね。そうすると、D は対抗力を得ますからね。あるいは、この B が A に承諾する。あるいは、この B が D に承諾してもいいですね。そういうことによって、まあ、D が対抗力を得ますからね。新しい債権者になれるんですね。ね、こういう D が対抗力を得れば、この保証人 C もね、今度新しい債権者 D に対してね、保証債務を負うことになるんですよ。これもね、要するに不自由性の一つなんですね。はい。債権譲渡について、主たる債務者 B に通知がなされただけの時でね、保証人 C に効力が生じ、したがって譲り受け人 D は C に対してね、保証債務の履行請求できると、こうなってるんですね。それから保証人の要件ですね、連帯保証の場合も全く同じです。はい、原則として、保証人は誰でもなれるのが原則。米、未成年者や非補佐人でもね、法定代理人や補佐人の同意があれば保証人になりますよと。ただ例外がありますね。例外として、主たる債務者が債権者に対して保証人を立てる義務を負っている場合、は、保証人は能力者であり、なおかつね、弁済の資力があるものでなければなりませんと。ただし、債権者が保証人を、はい、指名したときはね、制限行為能力者、あるいは無資力者でもそれは構わないですけどね。債権者が指名するんですからね、保証人をね。それから、保証人が弁済の資力を失った場合に、まあ、例えば破産した場合ね、債権者は主たる債務者に対して、要件を、備える、ね、ものに変えるよう請求できるんですね。だから保証人変えてくれと、こういうふうにね、まあ、債務者に対して債権者は、まあ請求できるんですけどね。ただし、債権者が特定のものを、ね、保証人として指名した場合にはね、こういう適用はありません。保証人変えようと請求できません、指名した場合にはね。それから、保証債務の補充性、ここは注意してください。ここはね、連帯保証人には補充性ないんですね。はい、保証債務は主たる債務者が履行しないときに初めて履行する場合、これ一般保証の考え方ですね。連帯保証人にはこういう補充性はありませんからね。はい、この2つ補充性ですね。とことん最高の公弁権、これは連帯保証人にはないでしょう。債権者が保証人に履行の請求があった場合ね、まず主たる債務者に請求せよという権利、ね。ただし主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたときとか、または行方が、ね、知れないときはこの公弁権は使えないという例外もありますよね。それから検索の公弁権、これも、ね、連帯保証人にはありません。はい、債権者が保証人に履行の請求があった場合ね、まず主たる債務者の財産について強制執行してくれ、差し押さえしてくれという、ね、権利、ね。この公弁権を行使するためにはね、主たる債務者に弁済の資料があることと、および、ね、強制執行、そういう差し押さえがね、容易であることを、まあ、立証しなければなりませんと。次に共同保証ですね。これはね、数人の、ね、保証人が、保証した場合ね、こういうの共同保証というんですね。で、ちょっと下の図を見ていただいてね、例えば、2000万円のね、その主たる債務、借金に対してね、一般の保証人が2人になった場合、こういうの共同保証。で、一般保証人の場合にはね、 頭割りになるんですね、保証額の頭割り、ね、ですから、C と D、ね、一般保証の場合ね、 C は1000万、D は1000万保証する場合、こういう、ね、頭割りになるのが分別の利益があるんですね。ですから、まあ、一般保証人にはね、分別の利益があるんだと、保証額の頭割りになるんだってことね。で、次のページですね、42ページね、今度は通人の連帯保証人が言われてありますね。で、この図を見ると、まあ、C と D が連帯保証人の場合はね、この場合ね、分別の利益ないんですよ、連帯保証人にはね。だから、まあ、やはり C はね、原則2000万円保証しなきゃならないですね。でも2000万円保証しなきゃならない。頭割りにならないのが連帯保証人、分別の利益がないって言うんですね。で、7番、保証人の求償権、連帯保証の場合もないですよ、これね。はい、保証人が主たる債務者に代わって債務を履行したとき、まあ、つまり、弁済したときはね、主たる債務者に対して求償権を持つんだと。で、ここが出てますね、括弧1、主たる債務者の一泊を受けてね、保証人になった場合ですね。丸1、この場合はね、弁済した額のお金ね、弁済した日以後の法定利息および避けることのできなかったね、費用とか、その他、損害の賠償をね、求償できるようになった。一泊を受けて保証になってしまう場合はね、それから主債務の弁済期が来たときはね、そう一定要件満たしていれば、例外としてね、事前の求償もできることになったんですね。事前に求償することもね、それから委託なしに保証になった場合はね、はい、事前の求償はまずできません。それから主債務者がその当時利益を受けた限度においてね、求償することができるだけなんですね。委託を受けた保証人のようにね、利息とか、そういう費用は求償できないということなんですね。それから連帯保証になりますね。はい、連帯保証とは、保証人が主たる債務とね、連帯して債務を負担する保証債務なんですね。ですから、まあ、そこの図を見ますとね、要するに、まあ、100万円のね、債務に対して C と D が連帯保証になったらね、この場合、A はね、いきなりね、C に請求したり、D に請求したりね、と構わないんですね。あるいは同時に請求したりね、もう、まあ、A の方の自由にこう請求できるような形ですね。で、この場合、まず1のとね、連帯保証人 CD も各自が A に対してね、100万円全額について保証したことになるんで、A は CD、いずれにもね、全額の返還をこう請求できるわけですね。ですからよくね、連帯保証人にはなるなと言われますけどね、確かにそうなんですね。まあ、債権者にとってはね、非常にお金が回収しやすいんですよね、連帯保証のね。で、仮にこのね、C が弁済すれば、B には全額求償できる。そう、この図ね、C がもし100万円ね、全額弁済した場合にはね、この C は B、下債務者 B にね、100万円全額求償できますよね。ただ次のページですね、これが出てますね。はい、米のところですね、43ページのね、はい、C が弁済すれば、D には内部負担の割合でね、応じて求償できるとなんですね。ですから、この C はね、弁済した場合、他の連帯保証人ね、要するに内部負担の割合で、まあ、求償できますから、この場合だったらね、50万円は求償していいことになるんですね。これが取材されましたよね。まあ、判例でもありますからね。で、過去3番、CD は、連帯保証人はね、催告の公弁権、検索の公弁権、そして分別の利益を有しないと。こういうことですね。はい、とことん覚えの特色。はい、丸の1番、連帯保証人は催告の公弁権、検索の公弁権を有しない。したがって、債権者は連帯保証人から先に請求してね、まあ、差し押さえ、執行行為もできるんですね。で、丸の2、連帯保証人は分別の利益を有しません。したがって、債権者はね、数人の連帯保証人の中のね、1人に対して全部のね、請求することもできますしね。丸の3番、連帯保証も保証の一種ですから、不従性はありますよ、当然。したがって、主たる債務についてね、債務者について、消費者はね、原則保証人、連帯保証人に対してね、効力が生じるということですね。それから、原則として、はい、連帯保証人について消費者はね、主たる債務者に影響しないんです。客の不従性はないんですね。原則ね、はい、米1番、ちょっとその図を参照してくださいね。米1番ね、はい、C の連帯保証債務が消滅事項にかかっても、主たる債務は消滅しない、影響しないんですよ。客の不従性はないんですね。それから米の2、A が C の連帯保証債務を免除したときでね、主たる債務は消滅しないんだと、及ばないんですね。それから米の3、連帯保証人 C が A に対して債務の承認をしてもね、主たる債務の事項は中断しないんだと。それから米の4、連帯保証人 C が債権者 A に反対債権を有していてもね、主たる債務者 B はそれをもって相殺したりできません。ですから逆の不従性というのはないんですけどね、ただですね、連帯保証の場合には例外が多いんですよ、ね、及ぶ場合はね。で、ここから出てるんですね、特にあの B のところはね、要注意ですね、何度か出てますが、はい、連帯保証人について消費者中がね、主たる債務者に及ぶ場合があるんですね。まずスモールでね、連帯保証人 C が債務を弁済すれば、それは主たる債務にも及ぶ、したがって主たる債務はもう消滅すると、まあ、これは弁済ですからね、消滅しますね。で、 B のところですね、この A が連帯保証人 C に履行の請求をした場合にはね、主たる債務者 B にもね、及ぶんです。したがって B の債務の時効も中断することになりますから、ここは要注意ですね。それから連帯保証人 C と債権者 A が契約を公開すればね、この場合も主たる債務も消滅すると。それから D のところ、連帯保証人 C が A に対して反対債権を有している場合において、連帯保証人 C がね、 A の債権とこの相殺した時はね、主たる債務も消滅するんだと。それから、今度 E のところですね、連帯保証人 C と債権者 A との間で混同が生じた場合ね、この場合も主たる債務消滅することになってるんですね。はい、ですから、まあ、例外が非常に多いですね。まあ、44ページの、まあ、図もね、参照していただければと思います。はい、次26ページ、開けてくださいね。第8項の共有に入りますね。共有も主体多いですね、最近は。共有とは、一つのもの、多数のものが注意している場合に成り立つ関係を言うと、共有者の持ち分割合が当事者の一生時によって決まるが、その持ち分の割合の場合はね、持ち分は平等であると。ですから、まあ、そこの、まあ、右側にちょっと図がありますけど、ね、要するに、まあ、共有している、まあ、土地建物ですよね。これはね、ABC でそういう持ち分ですね、5分の3、5分の1、5分の1とかね、こういうのは話し合いでこう自由にこう決めていくことなんですね。ですから、例えば A が5分の3になったり、B が5分の1、C が5分の1とね、あるいは A が3分の1、B3 分の1、C3 分の1で構わないですけどね、こういうふうに、まあ、話し合いで合意によってできると。ね、で、中1、星マークと出てますね。はい、各1とですかね、はい、共有者、共有の持ち分処分。各自の共有申し分ね、はい、各共有者は自由にその申し分を譲渡したり、抵当権を設定できる、申し分は所有権の本質を有する、まあ、ですから自由にね、自分の申し分は、まあ、それ譲渡、あるいは抵当権でき設定ができますということですね。誰の同意もいりません。また、共有者の申し分割合、はい、これは合意で決まります。また法律の規定で決まる、これは相続の場合ですからね、相続の場合は、まあ、法律の規定で決まるが、はい、不明の時は均等と推定されると。で、共有物の使用ですね、はい、各共有者は共有物の全部、ね、全体について、申し分割合に応じた使用ができます。例えば別荘2人が共有し、その申し分の割合が2対1であったけどね、1人が2週間使用すればね、他の1人は1週間使用できる。このようにそれぞれね、持ち分の割合に応じてね、別荘全部使用できますから、これが出ましたよね。それからその下の、まあ、共有物の変更処分ですね、他も取材も随分、なされましたね。はい、共有物の変更または処分は、はい、 教師は全員の同意が必要です。で、変更の例を押さえておいてくださいね。丸1、建物の建て替え、増築改築は、これ全員の同意ですが、市長にも反対したらできませんと。それから、農地を宅地にするに変更するからね、これもまあ全員の同意ですね。処分の例、共有物の売却、物の売却ですね。これも全員の同意ですからね。それから、共有物への抵当権設定ね、これも全員の同意ですね。それから、共有物の管理。はい、共有物の管理は、各共有者の持ち分価格の割合に従って、その過半数でね、決定します。で、管理。管理とはね、利用改良を用意します。改良とは変更に至らない程度のものなんですね。で、そこの星マークが出てますね。はい、共有物についての賃貸借契約の締結または解除は、共有物に管理にあたり、持ち分価格の、はい、過半数で、ね、決定すると、27ページのですね、売買等の解除の不可分性の規定は適用されない。だから、全員でこう意思表示しなくてもいいですね。持ち分の過半数持ってる方でね、その意思表示できますからね、そこを押さえておいてくださいね。賃貸借契約解除とか締結はね、持ち分の価格の過半数だということね、はい。ただし、保存行為は各業者が担当でできますからね。はい、保存行為というのは、例えばね、1、登記簿上、富士の所有名義を有するものに対する登記の抹消請求ね、こういうのは担当でできますと。それから、建物を不法に占拠するものに対するね、明け渡し請求とか、あるいは建物の、ね、修繕ですね、こういうものは保存行為として、各業者が担当でできますからね。それから、その下出てますよ、不法占拠者に対して単独で明け渡し請求できるんですが、はい、損害賠償の請求についてはね、はい、持ち分の割合を超えて請求できません。ですから、時がかない限りね、自分の持ち分の限度でこう請求するという形ですね。これでは請求できませんからね。はい、共有物について消費費用、はい、各業者はその持ち分に応じ、ね、管理の費用を支払い、その他共有物に必要な費用、まあ、税金、固定資産税とかね、そういうものも負担するということですね。で、共有者のうちの一部のものが管理の費用をね、1年以内に支払えないときは、ね、他の共有者は相当の賞金を払ってね、そのものの持ち分をね、取得できることになってですね、まあ、買い取るというかね、認められてるんですね、こういう権利がね。それから共有物についても、ついて、共有者が持つ債権、はい、共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権、まあ、建て替え金ね、そういうものは、そのものの持ち分を譲り受けたもの、まあ、特定証券に言いますけどね、そういうものに対してね、行使取り立てすることができると。例えば、管理費用やね、共有物に課せられる税金などね、共有者の一人が建て替えたという場合ね、生ずる債権などね、そういうものを、まあ、そういう特定証券に対しても、まあ、取り立てできるんだとね。それから、7のとね、共有、持ち分の、ね、その放棄、あるいはその相続人不存在の場合ですね、共有者の一人が持ち分を放棄したとき、または相続人と同じに死亡したときは、ね、その持ち分が他の共有者にこう帰属するわけですね、持ち分は他の共有者にこう分配されるんですかね、ここね、無主の不動産は国庫に帰属するという原則のね、まあ、持ち分が例外なんですね。で、次に28ページですね、共有物の分割請求、はい、これも出てますよね、各一、分割禁止の特約ない限り、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できると、まあ、分割しましょうとね、請求ね。で、分割の方法は、ね、協議によりますが、協議が整わないときは、ね、裁判所に、まあ、請求できると。で、協議によって、ね、分割する場合、通常は、ね、現物分割、ね、例えば3つにこう土地だったら分けるとかね、あるいは代金分割、その土地を例えば、ね、売却してね、その売買代金でこう、ね、持ち分割合で分けるとかね、あるいは価格賠償による分割の方法があるんですね。で、裁判では1、現物分割、ね、代金分割、特段の事情があれば、共有物を共有者のうちの所有の単独所有とし、このものから、ね、他の共有者に対して持ち分価格を賠償させる方法によることもできると。ね、これを、ね、価格賠償による分割っていうんですね。で、5年を超えない期間内で、つまり5年以内で、ね、分割禁止の特約ができます。で、この期間は、ね、更新できますよ。ただその更新した期間も、ね、やはり5年を超えられませんけどね。5年以内だったら更新できると。それから分割の禁止の特約は登記しなければね、第三者に対抗できません。それから共有物の分割への参加、これも出たことありますよ。共有物について権利を有するもの、例えば共有物にね、抵当権持ってる抵当権者とか、指示権者、あるいはそこ借りてるね、賃借権者とかね、および各共有者の債権者は、事故の費用で、ね、分割に参加することができるでしょう。で、この参加請求があったにもかかわらずね、その請求をしたものを参加させないでね、分割したときは、その分割はね、その請求したものに対抗することができないことになってるんですね。で、10番、分割における共有者の担保責任ですね。各共有者は、他の共有者が分割によって取得したものについて、売り主と同じね、その持ち分に応じて、担保の責任を負うことになってるんですね。で、例えばね、損害賠償したりね、分割をやり直したりね、そしてそのものをね、取り分を多くしたりね、そういうまあ責任を負うことにしていますね。ここまでが共有のところですね。次に29ページのね、総員関係に入りますね。総員関係は隣接する不動産の、所有者、総員間の利用の調整が分かる関係であってね、所有権の内容そのものがね、法律によって当然ね、拡張され、また制限されているものなんですね。で、まあ、お隣の関係とかね、そういう場合ですね。まず一番、これ出てますよね。土地の所有者は、教会またはその近くで建物を築造、または修繕する必要があるときは、臨時の使用を請求できます。勝手に使えるんではないですよ。相手方の承諾か、承諾に代わって、ね、裁判を求めなければなりませんと。また相手方にね、損害を与えたときは、もちろん賞金払う必要はありません。垣根壊したとかね、そういう場合ですね。で、次に、ある土地が他人の土地に囲まれていてね、行動を得ることができないときは、この土地の所有者は行動を得るための周囲の土地を通行することができると。で、ごめん、他人の土地にすっかり囲まれている土地をね、袋地と呼び、袋地を取り囲んでいるね、周囲の土地をね、異名地と呼びますね。袋地の所有者が周囲の土地を通行することもできる権利のことをね、異名地通行権で言ってるんですね。で、異名地通行権を使用するにはね、袋地の所有権取得の登記は別に言いません。言いませんからね。で、ちょっとね、下の図を見ていただくと、まあ、A の、ね、その時が袋地なんですよ。ね、ですから、この A はね、まあ、例えば、行動に出るためにね、まあ、C の、例えばね、ところの土地をね、まあ、端っこのね、まあ、最低限ね、取れるぐらいに通行はさせてもらえるんですね。まあ、これは法律で認めてる、まあ、通行権なんですよね。で、次に、3番、このような場合における通行の場所の方法はね、通り抜ける権利を持つ者のために、必要最低限のもので、しかもね、周囲の土地にとって一番、この損害が、ね、一番少ないようなものをね、まあ、選ばなければならないとしてるんですね。で、また、通り抜ける権利を持つ者は、必要な時はね、必要な場所を、まあ、整地するなどしてね、通路を開設することができますね。で、また、通行権を持つ者は、通行するときに生じた損害に対してはね、もちろん賞金払わなければなりません。で、ただね、この5番が注意したね、土地を分割したために書いてあるよね。ですから、例えば、そこの図でいくとね、A と B の土地が例えば共有だったとしましょう。ね、それで分割したためにね、A の土地が袋地になった。こういう場合なんですね、注意してください。はい、土地を分割したために行動に出ることができない土地ができてしまったような時はね、袋地になった土地の所有者、まあ、この場合 A ですね、この人は行動に出るため、他の分 文化財の土地のみ、まあ、B の土地のみ通行できるんですね。この場合には賞金を支払う必要はありません。でこの規定はね、土地の所有者が自分の土地の一部を譲渡したためにね、袋地ができてしまったような場合にもね、当てはめて適用されますが、例えばこの、A と B の土地がありますね、これはもともと B の土地だったと、この2つのね、ところがそれ、B がね、まあ、そこを分割してね、A に売っちゃってね、A が袋地になった場合ね、この場合も B の土地のみ無償で通行できるということなんですね。はい、次に、30ページになりますね。はい、括弧6番、土地の所有者は隣の土地から自然に水が流れてくるのを妨げることはできません。ただし、隣の土地に地盛りをしたために流れてくるようになった場合にはね、隣の土地の所有者にそれを防ぐための設備を増すように請求できますよね。出ましたね。それから、土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界表を設けることができる。共同の費用ね、そこね、境界表ね。それから8番、境界表の設置より保存の費用は、送輪者に等しい割合で負担しますが、ただしね、はい、測量の費用は、その土地の公共に応じて負担すると、つまり広さに応じてね、これ注意してください。それから9、これも出てますね。枝が境界線上を越えてきたときは、畜牧の所有者に対して切り取るように請求できる。請求、勝手に切れないんですね。その枝を伝わっていけばね、誰の土地の木だっていうのは分かりますからね。ただね、根が越えてきたってね、根というのは下が入ってくるんですからね。どこの石の根だか分かりませんよね。モグラじゃないですからね。だからそれはまあ自分で切っていいと。まあ、竹の子は自分のものにしていいとね、こうなるわけですね。それから10、建物を建設するときは、境界線上に50センチ以上離すことを要すると。この規定に違反して、建築を使用するものがあるときは、隣地の所有者はその建築を中止させ、また変更させることができます。ただし、建築に着手したときから、ね、1年経過したり、またはですね、その建物が完成した後はね、まあ、損害賠償もね、請求のみをすることができるということですね。ですから、なんだ、他の法律で規制されてない場合はね、50センチ以上離すことを要するんですね。でもね、建築基準法で例えば、外壁の交代距離ね、1メートルまた 1.5 メートル、そういうふうに、まあ、都市計画で定められてればね、やはりそれだけ離さなきゃいけないけどね、まあ、そういう他に法令がなければね、まあ、50センチ以上離すということですね。まあ、他の法令は優先しますからね、それで境界線から1メートル未満のところに、他人の宅地、家屋の建っている土地を眺めることができるような窓や縁側を作ろうするものはね、目隠しをつけなければね、まあ、プライバシーというかね、これ挙げたことありますね。でこの場合の、まあ、距離はね、窓または縁側、あるいはベランダのね、一番隣の土地に近い点からね、直角にこう測って境界線に接するまでね、測って算することになってるんですね。まあ、この命関係も、ね、出る可能性ありますよね。ここまでが民法等の項ですね。ですから、まあ、次第可能性の高いところも随分ありますのでね、各項目、重要ポイント、まあ、よく出るところを、ね、押さえてください。これで民法等の項を、ね、終了いたします。